新型コロナ情報スペシャル。この時間はウィズコロナの日常において必要な情報をお送りします。
今回はウィズコロナの日常に向けたコロナの最新情報としてお送りいたします。お話を伺いますのは、東京慈恵会医科大学感染制御科准教授の堀野哲也先生です。堀野先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここ最近の傾向として、新型コロナウイルスの感染者が非常に増えておりまして、一部の医療機関ではすごく逼迫した状況になっているということなので、少し新型コロナウイルスの分かっている情報などを整理してまいりたいと思うんですけれども、まず最初にですね、これまでも様々な形で報道をされていますが、新型コロナウイルス感染症の特徴などをご解説いただけますでしょうか。
はい。新型コロナウイルス感染症は、SARS コロナウイルス2というウイルスによる感染症です。で、今までコロナウイルスは6種類のウイルスが分かっていたわけですけども、はい、新たに7番目のウイルスとして今回、原因ウイルスとして考えられています。で、このウイルスに感染しますと、潜伏期間が、1から14日間、平均で4から5日が多いと言われていますけども、暴露されてから4、5日経ちますと、発熱や外傷、呼吸困難、頭痛などの症状で発症することが言われています。
これまでいくつか人が感染するコロナウイルスがあったということなんですけれども、これまでのウイルスは一般的な、風邪症候群と言われるものの原因のウイルスの一つというふうに理解してよろしいんでしょうか。
そうですね。6種類のうち4種類は、はい、成人の感冒の原因となっておりました。はい、他の2種類は、1つは SARS ですね。
はい、
2002年に流行した、重症の呼吸器症候群。そしてもう一つは、中等呼吸器症候群ですね。MERS と呼ばれている。はい、あれがコロナウイルス、もう一つですね。
はい。
はい、ですので、感冒の原因となる4種類と、SARS1 種類、MERS1 種類の合計6種類が今まで分かっておりました。
はい。そうしますと、最近になって、流行が出てきたコロナウイルスというのは、非常に大きな影響を残しているような印象があるんですけれども、例えば、季節性は特にはないよという報道もありながらも、やはり季節の変わり目など、人の動きにも影響しますけれども、違いが出てきているような印象があるんですけれども、先生としてはいかがでしょうか。
そうですね。このウイルスに関しましては、湿度の低下によって、長時間空気中を漂う可能性があるということと、温度の低下によって、換気ができなくなったりとか、そういった影響を受けるんではないかということが、一つ冬になるとですね、流行する要因としては考えられています。ただ、このウイルス自体にですね、湿度や温度の影響が与えられるわけですけども、ただそれ以上に人の集団であるとかですね、マスクを着用しないとか、そういった影響の方が非常に大きいのかと思います。
コロナウイルスに感染して、軽症で済む方、またちょっと重症化してしまう方とあるんですけれども、この重症化する因子というものはある程度わかっているんでしょうか。
はい。重症化するリスクファクターとしましては、やはり一番には年齢が来るかと思います。特に65歳以上の年齢の方は、注意が必要だと思います。他に、糖尿病であるとか、あるいは肺気腫のような慢性の呼吸器疾患、あるいは心臓の心血管疾患ですね。こういったものが基礎疾患にありますと、重症化する可能性が高くなるということが言われています。
そうしますと、普段、自分は健康だと思って生活している方と、ある程度病気と付き合いながら生活を送っている方と、少し気をつけながら日常を送らなくてはいけない部分っていうのはあるということでしょうか。
そうですね。ご自身の、体調管理というのはとても重要ですし、特に糖尿病等はですね、糖尿病があるというだけではなくて、そのコントロールの状況にもよってくるということが言われていますので、しっかりと普段から基礎疾患のある方をコントロールしておくということが重要かと思います。
はい、ありがとうございます。で、例えば、 新型コロナウイルスに感染をして症状が出てしまい、医療機関で治療を受けた方が、実際にこう、ある程度症状が回復いたしまして、日常生活に戻った時に、多少こう、後遺症と見られるような症状を訴える方が、報道の中で出てきているんですけれども、先生が感じていらっしゃる、こう、後遺症の、症状として、どのようなものがございますでしょうか。
やはりその倦怠感であるとか、はい、あるいは、外傷ですね、咳が続いているとか、はいはい、あるいは今までは例えば100メートル走ってもあまり疲れなかったものが、それが、運動した後もですね、呼吸困難が強くなったりとか、その運動できる範囲が狭まったりとか、そういったものが挙げられるかと思います。特に高齢者の場合には、今まで自立したですね、生活が送られた方であっても、はい、一つはコロナによる呼吸器の機能の低下によって歩ける距離が短くなっていたりとか、あるいは長期間の入院生活ですね、特に隔離されているような生活ですし、まあ、そういった状況から筋力の低下であるとか、あるいは認知機能の低下とか、そういったものが出現する可能性があるかと思います。
そうしますと、患者さんによっては日常生活に戻るために少しリハビリテーションであったりとか、そういったことが必要になる方も一部ではいらっしゃる感じでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りです。特に高齢者の場合にはそのままお家に帰れない方もやっぱり出てきますので、
はい、
リハビリが必要でリハビリテーションを行えるような施設に移動されたりとか、あるいはご家族がですね、より介護が必要になるような状況にはなってしまう方もいらっしゃると思います。
はい、ありがとうございます。で、ここからは少しですね、ウイルス自体のちょっと特徴について伺ってまいりたいんですけれども、例えばよくこう、インフルエンザであるとか、それ以外の、まあ、風邪の原因になるようなアデノウイルスであるとか、そういった他のウイルスと比較されるケースも多いかと思うんですけれども、この新型コロナウイルスが、まあ、環境中にどのぐらい生存しているのかというのは、結構換気をしたりですとか目安になるかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、空気中にはですね、約3時間ぐらいは漂うんじゃないかという報告があったりとか、
はい、
あとは、インフルエンザに比べて人の皮膚にいる、はい、生存できる期間時間がですね、約9時間と非常に長いという報告もありますので、はい、インフルエンザに比べて今回の SARS-CoV-2 に関しましては、生存期間が長い傾向にあるように思われます。ここにプラスチックなんかですと、まあ、72時間ぐらい生存できるということが、報告されていますので、環境衛生っていうのは非常に重要かと思います。
やはり、手指でしたら、きちっと手洗いをするとか、手を洗えない環境でしたら、まあ、消毒をするということで、エタノールが効くというふうに言われていますけれども、例えばその消毒などへのこう、新型コロナウイルスがどのくらいでこう、変化っていうんですかね、まあ、数が減るとか、そのような目安っていうのはあるんでしょうか。
はい、しっかりとアルコール製剤を使いますと、はい、皮膚の上でも、すぐに人に感染させなくするようにですね、することができます。ですので、アルコールを用いた消毒っていうのは非常に有効だと思います。で、先ほど環境のお話をしましたけど、はい、環境をですね、いくらこうきれいにしても、どうしても吹き残しであるとか、そういったものは出てきてしまうと思いますので、はい、やはり環境は汚れてる可能性があるということを考えて、手指衛生を遵守するということが重要かと思います。アルコール製剤に関しましては、はい、使われている方多いと思うんですけども、しっかりとワンプッシュですね。その途中で止めたりと、その少量ではなくて、ワンプッシュちゃんと押して、で、手に取ったものをすべてまんべんなくですね、手にこう擦りつけるような形でやっていただければ、秒数よりも自分のその拭った場所、拭いきれなかった場所がないかどうかを確認しながら、擦り合わせるっていうことが重要かと思います。
はい、ありがとうございます。そうすると、つい、手が荒れないようにとか、少し途中でこう、プッシュをするのを抑えてしまう方とか、いらっしゃるかもしれませんけれども、やはりワンプッシュをきちっとして、全体にこう、馴染ませるような形がいいということですね。
はい。
はい。ありがとうございます。そうしますと、まだまだコロナと上手に付き合っていかなきゃいけない日々が続いてまいるかと思うので、 これからですね、私たちがこう、まあ、長期にわたるウィズコロナの日常で、先生からこういったこと気をつけた方がいいよとか、心構えとか何かございましたら伺いたいんですけれども。
はい。3月や4月とですね、はい、大きく違うのは、そのステイホーム、完全にですね、家の中に閉じ込まらなくても、しっかりとマスクを着用して、はい、で、いわゆる3つの密ですね、そういったものを避けながら、今、分科会の方で出している5つの場面っていうのはありますけども、マスクを外した中での会話であるとか、はい、あるいは長時間にわたる飲酒であるとか、そういったものが挙げられていますので、そういったものを避けるような形で、マスクの着用と手指衛生、これをしっかりとやっていけばですね、これは自然と制御できるんじゃないかと期待しています。大切なのは、規則正しい生活だと思います。
はい、
しっかりと朝食、昼食、夕食をですね、しっかりと大体同じぐらいの時間に食べれるようにしたりとか、あるいは朝はちゃんと起きて、で夜は夜更かしないでしっかり寝る。まあ、こういった生活をですね、していくことで自己管理もできますし、何かこう体調が悪い時にすぐに気づけると思うんですね。これが例えば時間が、バラバラであったりとか、まあこれ仕事上で仕方のない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、夜更かしをしてですね、お酒をたくさん飲んだりとかしてしまうと、はい、次の日がお酒によって体調が悪いのか、本当に体調が悪いのかっていうのは分からなくなっちゃうことっていうのはよくあることだと思います。はい、なかなかこう自制するっていうのは難しいかもしれませんけど、でも必ずですね、このコロナに関しては制御できる時が来ると思いますので、はい、まあそれまでなんとか持ちこたえられればいいなと思っています。
一部でコロナ慣れとかコロナ疲れとかで対策が緩みがちになってくるところもあると思うんですけれども、やはりあまりストイックになりすぎず、でも生活スタイルというものを少し規則正しくして、はい
ね、
日常の変化に気づけるような状況を生活の中で作って、しばらくはコロナと上手に付き合っていかなくてはいけないと思いますので、今回の先生のお話にありましたコロナの特徴を参考にしながら、私自身も生活を見直していきたいと思います。今回はちょっと短いお時間ではございましたけれども、新型コロナウイルス感染症およびウイルスの特徴を整理させていただきました。堀野先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。
この時間は、ウィズコロナの日常において必要な情報をお送りしました。